ケロケロ見聞録、井の中の河津大学生が大会のあれこれ聞いてみた。
ポッドキャスト、
ケロケロ見聞録ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。メディアンリアンよりリサがお送りします。今回はケロケロ見聞録3月放送、エモいってなんなん、どこまで伝わる私たちの感情表現のダイジェストをお送りします。では早速、3月3日に放送された番組のダイジェストをお楽しみください。
はい、今回のテーマはエモいってなんなん、どこまで伝わる私たちの感情表現です。はい、まあエモいってなんなんっていうタイトルにもあると思うんですが、まあエモいってね、結局どういうものなのっていう、ところが、まあ今回の放送の主題でもあるんですが、まずは先ほどから私が何度も何度も言ってしまっている
本当にね、何回も言ってましたね
何回も言っちゃってるエモいの、まあ、定義とか、エモいが使われるようになった背景の説明というところからしていきたいと思います。それでは楓ちゃん、説明お願いします。
はい、エモいっていう言葉は英語のエモーショナルが由来の、若者世代を中心に浸透している俗語、まあ、いわゆるスラングです。
確かに、
はい、ネット上ではいろいろ言われてるみたいなんだけど、音楽業界では2000年代前後にもうすでにエモいっていう表現が存在してたみたいで、
結構早い、ね、
結構早い。で、2006、7年頃から若者の間で使われ始めた感じみたいですね。で、その後三省堂が開催した今年の新語2016にランクインされたことで一気に広まったようです。
なんか俗語とか若者言葉ってイメージ結構大きいですけど、その三省堂の国語辞典実際に載ったらしいですね。
若者言葉っていうジャンルで、
載ったんだ、そう。だからなんか割と広まってるっていうのもありますし、なんかエモいといえばみたいな人気なものとかも結構いろいろあるじゃないですか。確かに
想像しやすい。
そう、なんか映るんですとか、フィルムカメラ、
レトロ的な、
そうそうそう、とか最近だと昭和の歌謡曲とかがエモいと感じらしい。
なるほどね。
なんか動画 TikTok とかそういう動画でたまに出てくるんだけど、あえてその昭和の歌謡曲とかを背景の音楽に使って、そうそうそう、動画を撮ったりとかもあるらしい。
なんか見たことがあるよ、
あるある今の曲を昭和風に変えてみた、編集してみたみたいな、
リミックスみたいなね。
なるほど。
だからなんか、まあどちらかというとこう懐かしいみたいな感じで使われたりとか、でも音楽だとまた変わってくるのかな、2000年代とかだと。
そうだね、なんだろう、懐かしいっていうか、なんか他にも言葉がいろいろ当てはまりそう。
確かに。そしてなんか私たち2003年とか2004年生まれですけど、その頃にはもうあったという、
ちょっと信じられない、
ね、最近使うようになったイメージだけど、
令和で登場した言葉ってイメージが、
ね、そんなイメージだったけど、実はじわじわ使われてたっていうことで、
初めて知りました、
そしてそのエモいっていうのが、こう社会に広く浸透してくるようになって、最近だとなんとビジネスにも活用そうされている例が、
お金になる、
そう、お金になってるという、お金になってるって誰かが、そう、
言い方
が、そう、されてるらしくて、物消費とかこと消費とかよく聞くじゃないですか。物を買うっていう消費だったり、まあ何かを体験するっていうこと消費とかありますけど、それと似たような感じで、エモ消費っていうものがあるらしいです。その説明をじゃあ、リサちゃんお願いします。
はい。エモ消費っていうのは、精神的な満足度を得るための消費行動です。ちょっと難しいね。もっと噛み砕いて言うと、例えば嬉しいとか楽しいとか、あ、それわかるっていう共感みたいな感情、まあ、エモーションを得ることを目的とした消費行動だそう で、我々 Z 世代を中心に支持を集めているということで。
そこは Z 世代なんだ。
そうそうそう。まあ、SNS の発展とかもそこには関わってるんですけど、そうね、具体例をいくつか挙げようと思います。
はい、
エモーションの具体例。まず、推しのアイドル活動や誕生祝いにグッズを購入する。
ああ、わかる。
これ結構最近メジャーじゃないですか。これに私がお金を使うことで推しが喜んでくれる。
その感情の揺れ動きを
消費してるっていう。
そうそうそう。
なるほど、なるほど。
そう。ね、K-POP とかジャニーズとかいろいろありますけど、そういうのもあります。で、あとはね、ちょっとさっき出たんですけど、フィルムカメラ。そう。これってデジカメだったら写真を撮ってすぐに確認できるじゃないですか。
ああ、確かに。
そう。だけどフィルムカメラはフィルムを使い切って、なおかつ現像しないと見れないっていう。
ああ、そっか。
なるほど。
そう、写真を撮るまでにちょっと時間がかかるんで、うんうん、もうできてからのお楽しみみたいな。
うん、そうそう。確かに。その時間の、うん、なんだろう、ただ買うだけじゃなくって、うん、その待ってる時間とかにも、こう気持ちが動くみたいな、そういうのがエモいってことなのかな。
なるほど、
うん
うん。一瞬っていうよりも、時間をかけてっていう、ね。確かに。
そうそうそう。なるほど。なんかどんな写真が撮れたのかなって、ちょっと時間を置いてね、うん、ワクワクしながら待つっていう。そう、それが、エモ消費なのかな、
うんうん、確かに。なんかそう考えるとエモ消費ってやっぱりさっき言ってたモノ消費とかとは違って、うん、ただ買うだけとか体験するだけっていうその一瞬で終わる感じじゃなくて、うん、なんだろう、その買い物とかお金を使うときになんか余韻が残るというか、うん、自分の中に、
その過程を楽しんでるというか、
うん、そうだね、うん、なんか選んで買う、そして自分がこう商品を得たりとか、うん、何かを得たりするときのその一連の流れっていうのが自分の感情とともに残っていくっていう消費なのかなと、
うんうん、そうね、うん、なんかプロセスを楽しむというか、
うんうん、そんな気がする。なんか最近だと結構 CM とかもそういう風になってるらしくて、うん、なんかこう感情をより動かすような、うんうんうん、そう、なんか懐かしさだったり、感動とかを呼ぶような CM とかが多くて、そこからなんかもうそこを見ること自体からもしかしたらエモ消費が始まってるのかもしれないと、うん、
確かに。
うん。
も
う
何かを購入する以前から、うん、もうすでに、
うんうん。そうそう。だからなんか、その消費行動にかかってる時間がすごく長いっていうのはもしかしたらエモ消費の特徴なのかもなと。
うん。うんうん、時間かけてるよね。
うん、うん、うん。思っております。はい。という感じで、エモいとかエモ消費について、まあ少し定義とか、説明を聞きながら考えてきたんですが、この後は一曲お送りした後、日常生活で使われるエモいという言葉に対して出演者が感じる違和感であったり、大学生がエモいをどのように使っているかについて話していきます。
ケロケロ見聞録ポッドキャスト
というわけで、エモいについて話しているわけですが、はい、先ほどはエモいって、まあ、定義とかあとはエモ消費というもので言うとどういうものなのっていう風に、うん、聞いてみたんですが、うんうん、ここからは私たちがどんな風にエモいを使っているのかというところで、より日常的な場面から考えていきたいと思っております。
はい。はい、
で、先ほどもちょっと話してたんですが、エモいっていうのは日常生活で結構広く社会に浸透して使われるようになったと思います。うんうん、そこで、まず私たち出演者がエモいっていうのを、まあ実際どれぐらい使ってんのっていうところをね、うんうんうん、話して、はい、いきたいと思います。はい、で、まあ私なんですけど、はい、率直に言うと、うん、まあまあ使うっていう感じです。う
ん、でしょうね。
まあ、冒頭でね。たくさん披露してもらって。
使い慣れてる感が出てたかもしれないですけど。
めっちゃ出てました。
まあまあ使う。で、まあどんな時に使うかっていうと、まあ友達との会話とか、さっきも出てたように推し活が多いなっていうふうに思ってます。うん、
あ、やっぱり推し活ね。はい、
うん、そうそう。で、例えば推し活でどんな時に使うかっていうと、なんか推しがデビュー、うん、5周年とかいう時に、デビューしたその日と同じ格好で、同じ、そう、ポーズで写真を撮ってたりすると、なんかそのデビューした時の初々しい写真と成長した今の写真を見比べて、エモいって。そう。そしてなんか、推し活でエモいを使う時の面白いところは、なんか SNS、X とかで、結構その、この写真マジでエモいみたいな風に共有できるっていうのが面白いところで、結構そのなんかマジでエモいよねみたいに書いてる人結構いるから、なんかそういう SNS でのエモいっていう反応も含めて自分が使うのも見るのも面白いなっていう、うん、感じではあるかな。
使いやすさはあるのかな。
そうそう、
なるほど。
そうで、なんか私がそうやってエモいを使う理由の一つとしては、なんかその自分のこうワクワクしてたり高ぶってる、そのわーっていう感情をなんか一言でズバッと表現できるっていうか、そうそう、なんか長々と説明するよりも言葉自体にそのインパクトがあるなっていう、
なるほど、
エモいっていうたった3文字にインパクトが、
そうそうそう、
字面がね、慣れてないというか、
確かにカタカナにいいだもんね、
う
ん、
そうだね、う
ん、確かに漢字とかじゃないっていうのもあるのかもしれないし、なんかインパクトがあって、あとはなんか発音っていうか語感がいいな。
あ、語感、
うん、エモい。
エモい。
なんかなかなか言わないけど言いやすくて、なんかつい言いたくなるみたいな。
口馴染みがいいんだ。
そうそうそう。発音してて。そう、そうかも。っていうところがあって、なんか、うわ、いいみたいな、うん、高ぶってるみたいな時に、エモいってこう、つぶやくみたいな。う
ん、言いたいわけ。
そう、言いたいっていうのが、まあ一番大きいかなと思います。りさちゃんはエモい使うことありますか？
私はですね、うん、そう、めいちゃんとは逆で、使わない派です。
うん、おー、それは何でですか？
それは、うん、そうエモいってたった3文字の言葉で、
うんうん、
なんか自分の感情を正確に伝えたりとか、
うんうん、
あと相手の気持ちを正確に汲み取るっていうことが本当にできてるのかなっていう疑問があるんですよね、うんうん、例えば夕日を見てエモいねって言い合ったとして、うんうん、で私は夕日は綺麗だなっていう意味でエモいって言ってる、うんうんうんうん、でも相手はもしかしたらその日が沈んでいく様子が寂しいとか切ないとか、
うん、
ちょっと綺麗とはまた違う路線の気持ちで言ってるかもしれないじゃないですか、うんうんうん、
確かに、
うん、そうだからなんか自分とか相手の気持ちの種類とか深さをエモいでどこまで伝えきれるのかなっていう、
うんうん、
なんかそこが信用できないっていうのはあれですけど
深くまで考えちゃう
んだ、確かに
その裏にどういう感情があるのか、
そう
でもそうかも、自分の気持ちをより詳細にというか解像度を高めて伝えたいと思ったら、
うん、
3文字じゃちょっと足りないかもね、
うん、3文字でね、うん、乗り切らないと思う、
うんうん、単純にね、
いっぱいね、
うんうん、
言葉はあるから
字、うんうん、
数が足りてないのかもしれない、
足りてない、
そんな俳句みたいな
そうそうそう、
そう、そういう感じかも、どっちかというと、うん、楓ちゃんはどうですか、うん、
私は半々かな、頻繁に使うわけじゃないけど、
うんうん
う
ん
う
ん、
使うときは大体その場限りとかその場しのぎのなんか会話を続けさせるために使ってる気がして、
うんうんうん、
自分の感情をなんとなく汲み取ってもらえる、
うんうんうん、
さっき言ってたみたいに便利な言葉だから、
うんうん、
そういうなんだろう、あんまり例えば愛の告白だったりとか、SNS だったりとか、そういう重要な場面じゃない限り、ふんわりと受け流してもいい、たまいもない会話の時間とかであったら、エモいっていう言葉を使うことで、会話になんとなくの雰囲気を保たせられるっていうか、
確かに、
うん、そういった便利さがあるから、まあ、使っちゃうときは使っちゃうけど、
うん
まあ、その一方で、なんかエモいを使うことで、自分がその、量産型の人間になっちゃってる感っていう、
なるほど、
エモいっていう、
みんなが使ってるからる、
うん、
っていうのがあって、その言語化できない感情、さっきりさこちゃんが言ってたみたいな、うんうん、そういう感情を表現するのにとりあえずの言葉として使ってるのが、うん、その思考の放棄とかにつながってる、
なるほど
自分のもつ語彙の貧困さが露呈しちゃってるのか
エモいって言えば伝わるだろうみたいな、ワンクッション置けばいいかっていう感じかな、
多分やばいとかと一緒だよね、
う
ん、
あそうかも、
なんかピンチって時でも嬉しいって時でもやばいって結構使っちゃったりもするんだけど、
うん、
なんかそういう時もとにかくその一言で伝えようと思っちゃうし、うん、済ませようと思っちゃうし、やばいとかは特にこう結構みんな使うじゃない、
うんうん、
うんうん、だから、なんかそういうところで、まあ、さっき量産型って言葉も出てたけど、
うん、
なんかこう自分の個性というか、うん、自分なりの表現みたいなのが失われてるみたいな、そういう危機感っていうのもあるのかもしれないね。
うん、そうね、うん、かもしれない、うん。エモい自体にそんなに嫌悪感があるわけじゃないけど、なんだろう、うん、そういう感じはあるかもしれない、
う
ん
う
ん、
自分が使うってなった時に本当にこれでいいのかなみたいな、うんまあ、冷静になって考えちゃうとそう思っちゃうっていうか違和感を感じちゃうっていう時もあるよね、うん、ということで、
うん
うん、そういうふうな、まあ、同じ大学生でもだからここに3人しかいないけど、それでもこうエモいな使い方というか使う時の気持ちとか感覚っていうのには結構差があるということで、う
んうん、
でそうエモいのその中身自体、さっきリサちゃんの話でも少し出てたけど、綺麗って思ったり切ないって思ったり、うん、まあいろんな感情が含まれてるとエモいには、うんうん、でここで、大学生を中心にエモいをどのように使うか、まあここではエモいとはどんな感情を示すものですかっていうふうに、
はい、
質問してアンケートを取ってみたので、その結果を紹介していきたいと思います、
はい
はい。まあ、まずざっくり言うとですね、4つほど特に、まあ、こういう感情を示しますよと表が集まったものがあります、
うん
はい、上から順に紹介していくと、懐かしいっていう言葉、うん、それから感動的、
うんうんうん、
そして青春的、
一番多い、
ね、確かにね、うんうん、青春ね、
それから情緒があるとかレトロみたいな感じが、結構票が集まっておりました。 60%、うん、複数回答なんですけど、うん、60%、70% ぐらい、
うんうん、
でまあそれに続くものだと大体 40% ぐらいの人が切ないだったり、
あ、
うん、郷愁的、
郷愁的、
うんうんうん、それから、ノスタルジックとか、そう、しみじみみたいな感じで開けてくれました。
うんうんうん、
まあ、こんな風な結果があるんですけど、実際に結果見てみてどうかなというところで、
はい、
楓ちゃんとかはなんか思ったりすることありますか？
最多なのが青春的。うん、まあ、アンケートの8割が20代だからっていうのもあるかもしれないけど、
うんうん、
やっぱり若い人たちの間での言葉なんだろうなっていうのがアンケートでは伝わる気がする。
若い人の方がその青春を感じやすいってこと？
なのかな。逆にその今になって、多分20代とかになって青春を帰り見やすい、帰りしやすい時期だから、
高校生とかの時
にね、若いからっていうよりもその青春ってものが分かるようになった世代だから。
あ、確かに
であるね。
でかつ若者言葉の代表として使われてるから、この意味が結構多かったのかなって、個人的には、
その年代と青春、なんか青春っていうものを感じやすくなった、20代っていう年代と、その実際に若い人たちに多く使われているエモいという言葉がすごくマッチしてるみたいな、
そこが重なってるんじゃないかなって
思う、だね。私も、ちょっと結果を分析というか自分なりに考察してみたんですけど、なんか印象的というか、票がたくさん集まってたのが懐かしいとか青春的とか情緒があるとかレトロみたいな感じで、どちらかというと過去を振り返るっていうことが多いのかなと。
確かに。
そう、だからエモいってどんな感情を示しますかっていう時に、皆さんが何かしらの自分の思い出というか、なんか素敵だったり印象的な記憶っていうのを重ね合わせてるのかなと。で、何かの表紙にそういった印象的な記憶っていうのが思い出された時に一緒に引き起こされる感情っていうのが、なんかエモいに近いのかなっていうふうに。だからなんか新しいものを見てエモいっていうよりも、何かしら、そう、自分の経験とリンクするものがあってこそのエモいなのかなっていうふうに結果を見て、思いました。
何かしら自分の脳内の中に残ってるもの。
そう、そんな気がする。なんか選択肢の中にはあったんだけど、悲しいとかやばいとかは意外と少なくて、寂しいとか。だからその時一瞬で初めて感じた感情っていうよりも、やっぱり、昔の何かしらの記憶っていうのが思い出された時っていうのが、なんか一番大きいのかなと。
単純な喜怒哀楽になるともうそれは多分エモじゃないんだろうね。
そうなのかも。どちらかというと直接的ではなく、なんかね、何かしら。
いろんな思いが重なった、っていう感じなのかな。確かに。
そして全体見渡してみれば分かると思うんだけど、結構票がばらけてるっていうのもあって、やっぱりそこから見るとなんか感動的っていうのもありながら切ないとかもあって、だからプラスな意味、ポジティブな意味もあればネガティブな意味にも使われてて、単純に率直にその広範囲の言葉が含まれてる、感情が含まれてるなっていうのはあって、だからなんかこう、広い感情をカバーできるっていうところも特徴の一つなのかなというふうに結構見て思いました。はい。
確かに。
というわけで、この後一曲挟んで、学生で今回のテーマ、エモいって何なん？どこまで伝わる？私たちの感情表現についてさらに議論を深めたいと思います。
ケロケロ見聞録
ポッドキャスト。
ここまでエモイについて話してきたんですが、ここからはエモイという言葉が、世間に浸透した理由、社会に広く浸透していたその理由について考えていきたいと思います。理由について考える前にですね、今回の出演者の中にはエモイというのは頻繁には使わないなっていう人も、いたので、皆さんにアンケートで回答していただいたエモいシチュエーション、どんな時にエモいと感じますかというシチュエーションを参考にして、自分たちもこういうのがエモいなんだなというふうに実感してみたいと思います。回答の中で、印象的なものとかを取り上げて、自分はこう感じましたよというのを挙げていきたいと思います。まず一つ目が、青春ソングの歌詞カードを見た時、この時をエモいと感じるということで、実際に私も見てみたんですが、私が見てみたのはグリーンの奇跡という曲の歌詞です。で、私これ見た時にエモいなと思ったんですが、さっきのアンケートでも挙げられてたように、どっちかというと青春的に近いのかな。自分が歌ってたかどうかはわかんないんだけど、学校で聞いたなっていう記憶がすごく蘇ってきて、で、なんかその時にその昔を懐かしむ気持ちもすごく湧いたし、なんかこういうことを友達と話してたなとか、教室こういう教室だったなとか、こうふと思い出して、なんかこう青春を感じるなというか、青春にすごいぴったり、青春ソングだからね、青春にすごいぴったりだなと思って、なんか青春的っていう意味でエモいのかなというふうに思いました。楓ちゃんはどういう例か興味ありますか？
アンケートの回答で、うわーこれかーって一個思ったのが、中学最後の文化祭、吹奏楽部の練習で、 最後に、秋の空が青いようなピンクのような色になっていたっていう回答があったと思うんですけど、うんうん、こういうふうに具体的な回答がすごくわかりやすいなと思いました。
確かに。
うん、短い一文で一連の、なんていうんだ、流れというか、ドラマとかを想像できるから、エモいを使う瞬間ってそういう一瞬っていうよりかは、いくつかの瞬間が重なったり、ドラマみたいな流れとか背景があるのかなっていうふうに実感しました、
うんうん、確かに言葉だけで説明されるよりも、うん、こういう出来事とかなんか場面実際の、うんうん、に沿って説明された方がなんかエモいっていうのを私たちもすごい実感できるよね。でたくさん本当にたくさん回答もらったんですよ、うん、すごく中には個性的なものもあってもう本当にたくさん紹介したいぐらいなんですけど、うん、いろんな回答見てみてリサちゃんどうでした？
そうですね、と私は、いろいろ回答をもらった中で、なんか大きく分けて5つのグループにカテゴライズできるなと思いました。で、1個ずつ紹介していくと、1つ目は景色がエモいと思う。例えば夕日とか朝日とか、そういう
学校とかもそうだよね。
わかりやすい。学校の教室とか、で、2つ目はエンタメです。音楽とか、そう、映画とか。
確かに。青春ソングもそうだね。
そう、青春ソングもしかり。で3つ目は思い出ですね、なんか吹奏楽部の演奏とか、で4つ目が私が勝手に名付けたんですけど、その恋愛とかスポーツで勝利を得た経験とかひっくるめて、なんか胸キュンというか、
ちょっと甘酸っぱい、だけじゃなくてか、
そうそうそう、なんか青春に近いかなこれは、
確かにっていう感じでなんか分類してもらって、なんかそうだね、たくさん回答を見て思ったんですけど、なんかエモいってどんな時ですかっていうその一つの質問で、結構皆さんこうパッと書いてくださるというか、そうなんか結構詳しく書いてくださるから、なんかそれだけエモいっていう言葉が浸透してるなとも思うし、すごく日常的に簡単に使える言葉になったのかなっていうふうに、
確かに、
思いました。身近なところにすごくあるのかなと。で、ここからはそのエモいがすごく浸透していった理由、広く使われるようになった理由について、話し合っていきたいと思うんですが、そうしたエモいを使うことによる効果だったり、エモいが使われるようになった理由っていうのをね、それぞれ考えていきたいと思います。リサちゃんはどうですか？
そうですね、使われるようになった理由の一つとして、なんかエモいという言葉でとりあえず共感できるっていうことかなと思います。なんか細かいところを見たらもしかしたら違うかもしれないけど、その同じ、完全に同じ感情を持ってエモいって言ってるとは限らないけど、まあ大体のところはなんだろう、もうその感動したという経験は一緒だから、それではエモいねって言い合ってこう共感して、まあ、一つのノリっていうの、ノリでもあると思うんだけど、やっぱりそれは嬉しいし楽しいのかな。エモいを使う意義っていうのはそういう共感性にあるのかなと思いました。
確かにそうだね。そのさっきのアンケートの回答も見て思ったけど、楓ちゃんが言ったようにこれがエモいなのかみたいな、なんかそこをなんだろう、こういう時にエモいって思うんだよねっていうそこを共有して、あーそれねみたいな、それの気持ち自体もエモい、
そこに行き着いたプロセスももうエモいんだ、
そうそう、だからなんか単なる言葉とか感情の共有、共感っていう意味もあるけど、なんかそこの共感に至るまでのプロセスを共有するっていうことも含めて、まあ、エモいの良さなのかなっていうのはね、確かに思うね。
プロセス大事ですね。
そのなんか時間的な長さっていうのもすごくエモいが使われた理由というか効果とか、そういうところに関わってくるのかも、
それはすごく思うかも。その、エモいっていう行き着く、エモいっていう感情に行き着く先に、その高ぶる感情に至るまでに何層も重なったプロセスがあるように感じる。
そうだね、
そこにはもう多分いろんな時間がかかってっていうのがあるから、そういういくつもの要素が重なった上でのワンシーンだったりをエモいって言うんだろうなって、やっと
確かに。楓ちゃんは効果とか理由とかはどう思いますか？
個人的にアンケートでも青春的っていうのが多かったみたいに、単純にちょっと違う視点で若者感を表現できるんじゃないかな。
なるほど、
本来辞書に載ってない、まあ、我々若者、今ちょっと勝手に若者代表しちゃった
我々
でいいね、全然いい。
それ自体を使うことでその人間としての青さを見せている気がする。なんかその若者言葉を使ってますよっていう、若者というコミュニティに属してますっていう自己開示になるんじゃないかな。逆に80代のおじいちゃんとかおばあちゃんが エモい使ってたらそれはそれで
確かにね、若いって思うし面白いよね、
会話のきっかけにもなったりするだろうから、うん、若者の言葉っていう属性を持つコミュニケーションツールの一つになりうるんじゃないかなって、うん、そういったある意味、うん、年代の差別化を表す効果がエモいにはあるんじゃないでしょうか、
うんうんうん、なんか確かに SNS とか見てても思うんだけど、うん、なんか結構若い世代の方はハッシュタグエモいとかでつぶやいたり、うんね、投稿したりするじゃん、なんか、うん、そのハッシュタグ自体が一つのコミュニティになってるというか、やっぱりその私がさっき例で出した推し活とかも若い世代の方が多いし、うんうん、なんかそのエモいを使うっていう人同士のコミュニティみたいなのもすごくできてるよね、
は
い、
あ確かに共感の輪がね広がってるみたいな、
うんうん、だからなんかそうやってこういろんな感情含まれてるって言ってたけど、そういういろんな感情をそのまま表現するよりもエモいを使った方が、うん、なんか人とのつながりっていうところにもつながっていくし、うんうんうん、そのまあ若さとかフレッシュさの表現にもつながっていくなっていうのは、
うんうん、
確かにそう思います。私はエモいを使うことの効果はまあ大体こう2個というかつながってはいるんだけどあるかなって思ってて、
はい、
なんか深刻にならずに自分の気持ちを印象的に表現できるかなと、
ああ、
いうのがあって、
なんか深刻にならずに、
そうなんかしみじみとしてるとか、
うんうんうんうん、
切ないとか言うとすごく重く聞こえてしまう時もあるかもしれない。そうだけど、はいはいはい、エモいだったら、うん、パッと言えるというか、
確かに
そうそうそう、かつ印象的だなっていうのがまず一つあるし、あとはハッシュタグエモいっていうのを使ってるって話もしたけど、うんうん、自分がいいって思ったものをこう共有できる手段としても、うんうん、エモいという言葉が使われてるのかなっていうのは効果としてあるかなと思います。
なるほど、
うん、でそのなんだろう、深刻にならずに自分の気持ちを表現できるっていうところからなんか使われてる理由としては、その言葉自体が、うん、なんかある意味広告的な役割を果たしてるのかなと。
広告、
うん、
広告、
なんかそのエモいっていう風に言葉を使うことによって、うん、それぞれバラバラの感情、寂しいとか切ないとかで表現するよりも、
うんうん、
広まっていくのかなと、
そのエモいっていう言葉で広がっていく、そうそうそう、
エモいっていう言葉で表現することによっていろんな人の目に届きやすくなるし、うん、
確かに、
そうそうそう、だしそのエモいっていうのをなんか CM とかにも使ってる例があるって言ってたけど、うんうんうん、エモいってやっぱ心が動かされるって意味じゃない、
うん、
ってなるとなんか心が動かされるイコールその動機、うん、きっかけになる、うん、イコール買い物とか消費にもつながるみたいなそうところがあるから、うん、なんかエモいという言葉を使うことによってそれがいろんな人のところに届いて、そこからなんか買い物とか消費行動につながっていくっていう意味で、なんかその広告的な意味、企業が使ったりとかいう意味でもすごく広まっていたのかなって。
確かに、
うんうん、そういう意味でビジネスにも使われるっていう。
そうそうそうそう。だからなんかまあもちろん若い世代がコミュニティというか人のつながり、コミュニケーションとして使ってるっていう面もあると思うんだけど、
うん、
ある意味広告として利用されているからこそすごく広く浸透したのかなとは、
うんうんうん、そうだね、うんうん、だからこんなに認知度っていうかみんなが使う言葉になってる
か、そうそうそうそう、なんかだからこう人気になるというか、まあ、言葉のインパクトであったり使いやすさっていうところでも人々に受け入れられやすくて、うんうん、そしてそれをなんかうまく活用した企業とか、うんうん、なんか有名な方とかが多くいるのかなと思ってて、
うんうん、
まあ、さっき共感できるっていうところもあったけど、はい、なんかそういうところがエモいの浸透につながったのかなとか、
うん、確かに、いやすごい、うん、信憑性あるな、うん、その人、
なんか重い感情を軽く伝えられる、うんうん、その重いっていうか深いか、うんうん、深い感情を簡単に伝えられる、うんうん、軽く伝えられるからこそ企業さんとかも使いやすいんだろうね、
うんうんうん、なんかみんなにこう明るくポジティブに気持ちを届けれるというか、
うんうんうん、MI 自体がそんななんかマイナスな意味を含んでない、
う
ん
う
ん、
そうだよ ね、 そうだね、うん、悪い印象を持ってる言葉じゃないから、うんうん、なんかそういうところで、まあ、いろんな会社企業であったり個人の単位だったりいろんなところでこう使いやすさっていうのが一番大きいのかなっていうふうに、うんうん、はい、まとまりました。
まとまったと思います。
はい、ということでここまでエモいがどのような言葉でそしてなぜ世間に浸透したのか、そして使われ続けているのかについてたくさん話してきました。一つの文化にもなりつつあるエモいですが、単なる若者言葉として片付けてしまうのではなく、どんなふうになぜ使われているのか皆さんもぜひ注目してみてください。
ケロケロ見聞録
ポッドキャスト、ここまでお送りしたケロケロ見聞録ポッドキャスト、お楽しみいただけたでしょうか。
ポッドキャストで私たちに興味を持ってくださった方は、ぜひケロケロ見聞録の本編もお楽しみください。ケロケロ見聞録は毎月第1日曜日の夜10時から11時まで放送しています。ここまでのお相手はメディアンリアンよりリサでした。
Love FM Podcast。
Love FM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでもLove FM が楽しめます。LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。
Love FM Podcast。